小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も日本ライトハウス常務理事の日比野清さんにお電話でお話を伺います。日比野さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
日比野さんは大阪にある社会福祉法人日本ライトハウスの視覚障害リハビリテーションセンターにおよそ25年勤務、その後アメリカでリハビリテーション訓練に関する研究を行ったり、教授として社会福祉士らの養成に携わったりと、視覚障害者の自立支援のために多岐にわたって活動されています。日比野さんご自身も12歳の時に事故で目が不自由になり、大学卒業前には同じように障害を抱えながら進路に悩んだ時期があったと伺っていますが、今日はご自身の就職活動についてまずは聞かせていただきたいと思います。日比野さん、大学生当時は進路ってどう考えてらしたんですか？
はい、もうそのことを聞かれるととても恥ずかしいです。僕自身ですね、それこそ1960年代終わり頃ってなんですが、弾薬紛争とかですごい激しい時期でした。で、それと同時かどうかよくわからないんですが、目の見えない人、まあ、全盲ですよね、全盲やあるいは障害の重い人たちの大学入学というのはとっても狭いもんでした。
そうですね、
はい、だからそれこそなかなかですね、受験もさせてくれないというようなところが圧倒的に多かったです。受験させてくれたところっていうのは本当にわずかでした。で、たまたま私は明治学院というところに入ったわけですが、そういった時も、例えば展示で受験させてくれるなんていうこともなかったたと思いますね。先生が読んでくれて、それを自分で点字で写して、そして点字で書いてそれを読み上げるというような科目もありましたし、口頭で答えたりすることもありました。そういう形で試験やなんかをやってたんですね。他の大学なんていうと、もちろんなかなか受験もさせてくれないというようなことが圧倒的に多かったような気がします。で、自分は一体どうするのかな、高校時代に考えました。私はアンママッサージハリキューを学ぶコースにいました。
あ、そうなんですね、
はい、でその時に大学に行きたいんですけど、何しに行くんだと、そんなところにというようなのが多くの先生方の意見でしたよね。ですからそういう中で自分は確かに何しに行くんだ自分は、と行きたいと言ってもという格好だけで行くんじゃないかなというような気も しないでもなかったですね。そういうような、まあいわばあまり目的意識もないまま一応こう入れちゃったので、そのまま進んでいった。そういう中で私は社会福祉学科というところでした。で、だけど社会福祉って一体何だというのが事実でした。その当時社会福祉学科なんていう学科を設置している学校なんてほとんどなかったんじゃないでしょうか。はい、でそこに入ったはいいんですが、もう本当に、まあ、教科書はないし、自分でどなたかに読んでいただいてテープに取るなり、あるいは展示にメモ書きするなりしてですね、 やっていくしかなかった時ですね。で、そういう中で一応まあ3年生4年生を迎えて、まあ、ゼミを取らなきゃいけなかった。そんな時に自分は目が見えないと。で、いろんな友達たちもお前は苦労してるよなとかって言ってくれるわけですよね。まあ何気なく言うわけです。で、ああそうか、じゃあ自分自身のそういった生き様がひょっとして何か障害のある人に役立つのかな、手がかりになるのかなっていうようなことを考えました。そんな時にたまたま日本ライトハウスの創始者の岩橋武雄が書いた書籍などにいくつか展示で出されていたのでそれを読みました。で、最もあれなのは自分に影響を与えたのは、岩橋秀行2代目理事長ですが書かれた有能なる社会人への創造という本があったんですね。なんだこれはと思って読みました。要はまさに今までお話ししてきたような、視覚障害リハビリテーション訓練のことについて主に書いてあった本なんですね。で、目の見えなくなった中等の視覚障害者はこういったことが失われてしまうんだよっていうような分析が書かれていたり、あるいはそういった人たちにどういう対応をしていくのがいいのかとか、アプローチしていかなきゃいけないのかということを心理的な側面からも分析しているようなものでした。で、それを見て、へえ、目の見えない人たちがこう合理的にできにくい部分を解決していくためにはこういう訓練があるんだと初めて知りました。私はそれをはっきり言って受けたこともなかった、それまで。だけどもう合理的にそうやって解決できるんだったらそれを受けて知るっていうこともとても重要だなとたまたま考えてしまいまして、それが日本ライトハウスとの出会いでした。私は一人で夜行バスで行ったような気がするんですが、何時間もか10時間以上かけて、で、ついて理事長の岩橋秀行氏に会えるっていうことを聞いたもんですから、ぜひお会いしたいということで会いました。君はどうしたいんだと言われまして、はい、ということで今申し上げたようなことを率直に申し上げました。君が本気になってやりたいというんだったら来たらどうだって言ってくださったもんですから、そうですかっていうこと でもこういったところで働くんであれば私も訓練を受けたことがないので訓練を受けさせてくださいということを自分から言いました。すなわちさっきも最初にご紹介いただいた25年働いておられたうんぬんと言っていただきましたが、そのうちの1年は働いてないんです。訓練を受けたんですね。
なるほど。
はい。で、もうともかく歩行訓練から全部訓練を受けました僕。で、その後にもし、半ばぐらいですかね、半年ちょっと経過したぐらいにどうすると、で、いや、まあ、もし雇っていただけるんだったら私は来たいということで、じゃあ職業訓練も少し受けさせてほしいってお願いしました。それから私はコンピュータープログラマーの触り、それからもうみんな触りですが、電話交換士の触り、機械工、全部受けました。
ああ、そうなんですね。
それも。そういったのを受けて、ああ、こうすればおっかないこともできるというか、それこそ一歩間違えたら指に穴開いちゃうわけですよね。
うん、確かにそうですよね。
そういったこともこうすればいいんだと。この手順さえ間違えなければ安全。ということを体に覚えさせないとダメなんだというようなことも学びました。そういうことを経て初めて、じゃあその理事長がどうすると、やるやらないっていうからやらせてくださいということで入ったのがきっかけでした。で、何をするんだと思ったんですが、自分で考えろっていうわけです。自分で考えろと言われても何をしていいのか分かんない。ただそういう訓練というのはもちろんマスプロ訓練じゃないですが、1対1でやらなければならない訓練、また10人ぐらいまとめてやれるような訓練、 いろいろあります。例えば点字の訓練するにしても、最初の方で、その点筆という書く道具があるんですが、
はい、
そういったものでも持ち方が違っていたら目で見るあっという間に分かるわけです。いちいちそれを触って、いやこうじゃないよこうだよっていうようなことをやっていたら時間がかかってしょうがないです。1対1ならいいですけどね。でも訓練生はその当時でも、生活訓練だけ受けてる人50名もいました。
うん、
通ってくる人で14名、全部で64名70名ぐらいいるんです。全国から来ました。でそういったような人たちを訓練するのに、逆に私なんかやってたら足手まといだなと。じゃあ自分は何をすべきか。私がいろいろその社会福祉学科でたまたま定数学だとか、あるいはいろんな障害者の心理だとか、いろんなことも学ばせてもらいました。そういうことを通じて自分は、あ、そうだったら、例えば相談面接に来た時に私が率先してやらせていただこう。何に困っているか、どうしたいのか。そういう意識づけ、動機づけ、そしてさらにはその人の問題点などを自分なりに把握して面接記録に残し、そしてそれを訓練士たちにみんな回覧し、今度はこういった人が入りますよ、だからぜひこういう訓練をやっていってほしいというような形でこうアレンジするっていうか、オーガナイズするようなお仕事、そういったところで、まあ、ケースワーク兼カウンセラー兼オーガナイザーみたいなことをしばらくさせてもらいました。でだんだんだんだん訓練士とも信頼関係ができてきて、この人どうしたらいいの、この人こんなことですごい悩んでるみたいだけど何とかしてあげてくれる、なんて言ってくると、私はその人とこう接近していって、どうした、何で困ってるっていうようなことでいろいろ聞き出すわけです。
姫野さんにお伺いしたいのが、
はい、
こう視覚障害者のこう当事者が福祉関連の現場で働くメリットとデメリット、まあ、難しさみたいなところをこう両面伺いたいと思うんですが、まずメリットとしてはどうでしょうか。
それはやっぱり一つの、なんて言うんですか、モデル、ロールモデルと我々よく言うんですが、自分の目指すべき像というかね、日比野がやってるんだから私もやればできるようになるかもしれないという一つの手がかり、あるいは目標、それにしていただくということも一つあると思います。で私はもちろんね、そんなのすぐ抜いていく人がいっぱいいますよ。だけどその時にそういうきっかけになるということはものすごく大きなことだし、見える人にはできないことだと思います。
ああ、そうですね。
だから僕はそのメリットとしてはね、そういう、対象になる人、すなわち利用者といいますか、その利用者の方々に、まあ簡単な目標かもしれないけれども、自分を一つの目標としていただいても結構、あなたが、少しでも成長していけるならば、という気持ちでやっていたことは確かに、まあ、途中からと言った方がいいかもしれませんね。そういうふうに考えられるようになってきたのは、
こう抱えているからこそ気持ちが分かるみたいなメリットもありますか。
ありますよね。なんでこのこと分かってくれないんだろうね、なんていうことはよくありました。
こう、ね、共感してもらえるとこう力になったりしますもんね。
なりますね。やっぱりその共感というのはすごい大きいことですよね。
なるほど。逆にその難しさ、当事者が働くデメリットみたいなところは感じますか。
それもあります。それはさっき言ったように本当にきっかけにしてくださればいいんですが、私はあんなことできない、あの人は違う人なんだっていうような感じでなってしまうこともよくあること。だからそういった点は良くもあり悪くもあり、というのが事実ですかね。
何事もね、両面あるかもしれないですもんね。
はい。
でもこうやはり自分は福祉関連の職に就きたいという方多いと思うんですけれども、こうそういった現場で働きたいという方にアドバイスがあればぜひお願いします。
まずもちろん今までの3回にわたってお話しさせていただいたように、自分でできるようになる部分はもうとことんそれを追求していくこと、 生活訓練なりをきちっともし受けてない、あるいは自分のできることできないことがはっきり分かっていないなと思うんだったら、ぜひそういった訓練も受けていただきたいと思いますね、まず一つ、それから二つ目には、社会福祉っていうのは結構今資格がうるさくなってます。すなわち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、まあいろんな、福祉の資格があります。自分がやりたいと思う資格、やりたいと思う分野の資格、それはやっぱりきちっと持っておくことです。なぜかというと、そういう資格というのは見える見えない関係なく、その人の知識や技術、技能、こういったものがあるかどうかを判定されるものですよね。ですからその資格を取れてるということは、見える見えない関係なくこの人はできる能力はあるんだというふうに、見なされると思います。だから社会福祉なら社会福祉を持って相談事業に携わろうとすれば、この人は基本的な資格を持ってるんだという見なされ方をします。ですからそういうものを経て、そして例えば障害者の専門の、相談員だとかですね、そういう資格も経験を経て、そういう資格も取っていけば、やはり全然違った意味での大きな力になっていくんだろうなという気がします。そういう専門性ということも大事だと思います。もう一つは、自分自身で人間関係を調整する力、能力、それはやっぱりないと困りますね。偏屈扱いっていうのは一番困っちゃうわけですね。だから要は自分がうまくこうやり合いながら、お互いに助けていけるような人間関係、自分がこれ頑張ってやってきたんだけどどうしてもできないんで助けてくれるとかね、ちょっとこれ読んでくれるというようなことが気軽に言えるような人間関係を作らないと、絶対我々は務めることは無理だと思います。
そういったね、コミュニケーションの力、心の力っていうのはもう請願であろうと、視覚障害を持っていようと関係ないですもんね。
そうですね、そう思いたいです僕は。
同じですよね。
うん、で特に目の見えない、あるいは障害のある方の場合、そういうコミュニケーションの力っていうのは大きいと思いますよ。
そうですよね。
はい。
3週にわたって日本ライトハウス常務理事の日比野清さんにお話を伺いました。日比野さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、3週にわたって日本ライトハウス常務理事の日比野清さんをお迎えしました。いかがでしたか。さて来週は現役大学生にインタビュー、視覚障害を抱えながら進路についてどう考えているのか、リアルな声をお届けします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。